それでは学校の先生の相談室になります。はい、今回ですね、私の方からでは相談室ではなく私の報告にはなるんですけども、前回オーディションを頑張ってる、何を頑張ってるかっていうね、ことでお伝えしたと思うんですね。前回は、MV モデルオーディションと、あと、700人受けて57人受かったボーカルオーディションの1次受かって2次に通りましたよっていう報告を多分したと思うんですけども、その結果が出まして、
どうも気になってた、ずっと気になってた。
で、そうなんですよ。
待って、まだ言わないで、結果まだ言わないで。
で、インスタとかでもすごい上げたりとか、ライブ配信とかで報告したりとか、リスナーさんとかにもいろいろ報告してたんですけど、その結果を報告してなくて。
誰もまだ知らない。
そうなんです、誰も知らないんですね。で、ダブルで受けてダブルで受かったのがあんまりねなかったので、ちょっといろいろ動画を上げたりし、オーディションの審査が動画を上げたりとか、ツイッターに上げたりとか TikTok に上げたりとか、今回いろんなことをちょっと調整しなきゃいけなくて、そうなんですよ、期限の中に TikTok をの、自分のアピールする動画を上げてくださいとか。 TikTok やられてますか、ヨヨちゃんは？
私はやってない
でも、ツイッターはやってますよね。
やってます。
そうですね、なのでツイッター、しかも私がいつもメインでやってるのがインスタなんですけど、今回のオーディションの審査がなんとツイッターと TikTok だったんです。
嘘。だってナナさんインスタのフォロワー数めっちゃいるじゃないですか。
試しにいろいろやってみたりとか分析してみた結果、1週間で500人とかは全然フォロワーさん増やせるってことが分かったんですけど、
私ね、それ聞いて、内容は聞いてないですけどね、今の感じで聞いて、よしやろうと思って1週間で2人ぐらいしか、インスタフォロワー数の天と地みたいな感じの人がね、なんかすごい、
そうなんですよ。で、だからもう全然手つかずのツイッターと、TikTok、 謎のもう TikTok ですね、見る方は見てたんですけど、で、子どもの TikTok とかで上げてたんですけど、自分が出なきゃいけないモデルオーディションだから自分をアピールしなきゃいけないまず最初に自分の自撮りの写真がない、自撮りというか自分のね、私なんかいろんな自分をカメラインにして撮ったりする人いるじゃないですか、そういうのあんまりしないんですよね。なので自分の写真がまずないことに気づき、でいろいろ工夫というか、もう本当に試行錯誤してかき集めたのが、誕生日の時に自分で撮った時のオイラン変身写真を撮りに行ったんですね。
これちょっと見たこと
で、オイランの写真があったので、その写真をかき集めて動画にして TikTok に上げたんですけど、
すごい、今の強
気にただそれを上げた後に気づいてあ、これ全然あた変身してるから私じゃないんですよね。わかります？
すごいけど、今すごいけど、ちょっとなんかコンセプトと違うかなっていうの。
そうだからね、自分をアピールするための MV モデルオーディションだったのにもかかわらず、変身してしまった私をアピールしてしまったみたいな。でしかもすごいのが、もう眉毛もこう長いのは短くするし、つけまつげは上が3枚下は1枚、で、リップは上が黒で下が赤、反対かなっていうような、もうビジュアル系のでウィッグは2つ使って、ストレートをまず かぶせて、その上にもう一つかぶせて、でこっちで リボンっていうか、カツラみたいなのを作るんですね。夜会巻きっていうか、もう日本髪みたいな。
あ、日本髪
みたいな。でもこっちはストレートなんですよ。
面白い、何それ。どんな、あ、なんかどんな毛の量みたいな。
なので2倍、だから1つのウィッグではなく2倍の。
それちょっとなんか遮っちゃってごめんなさい。それってどっかで見れます？
あ、見れます見れます。まあもちろんインスタでね見れるんですけど。
皆さんちょっと見せてくださいね。
あの TikTok も見れるんですけど。そうなんです。それで、まあそれで、まあ、あのね、何歳になってもいろんなことにチャレンジできるよっていうのをアピールをしたんですけど。で、あの、まずね、あのコンセプト的に私の中でよかった。後から考えたら、いや、これちょっと違うかなと反省した点ではあったんですけど。そうなんです。で、結果はですね、 MV モデルオーディション二次試験、
はい、はい、
ブブー。
あー、コンセプトがね、コンセプトがさ、
はい、そして、あの、700人受けて57人受かった人の一人だったんですけど、
うんうん、
ボーカルオーディションね、それもなんと、ブブーでした。
あ、結果が早い。結果を言うのが早い。
もうね、本当に、まあ、あの、すごい、あの、いい経験をしたし、あ、こういう感じなんだ、ボーカルオーディションとか、あの、モデルオーディションとかって、もうね、目指してる人っていう、なんかちょっと、今まで経験したことないことを経験できたから、すごい。
緊張しましたよね、なんか。
ね、あの、審査されるっていう、審査する側ではあるけど、審査されるっていうのがあんまりないので。
ああ、そっか、私はもう常に、いろんなところで審査されるっていう立場ではあるので。
ああ、そっかそっかそっか。
だから私ドラマのオーディションに行ったことありますよ。
本当ですか。
うんうん。で、最終まで受かって、
うんうん、
でね、なんかあの面接するんですよ、脚本の人とか、
う
ん、
そうですね。
でもなんか偉い人っていっぱいバーって、
うんうんうん、
7、8人ぐらいいて、
うんうん、
で、集団面接なんですよね。
うんうんうん。
で、それでみんななんかこうどこどこの劇団所属みたいな人が多くて、
うんうん、
結構みんなこう顔見知りなんですよ。あ、なんだかさん、このオーディション受けに来たのみたいな、
うんうん、
あの、こっちの映画って言ってて、でも本当にアウェーで、私なんでここにいんだろうなんかこう、
まあまあね、
とりあえず玉さえ持ってきたけど、なんか勢いで応募しちゃったけど、なんでいるんだろうみたいな。だから、ね、
でも分かったわ、ね、最終まで行ったのすごくないですか。
すごいですね。なんかね、でもね、オーディションそこまでは多分期待してくださったと思うんですよ、
うんうん、
この側も。でも私も初めてそういうオーディションっていうのを、
うん、
大会とかよくね、落語の大会とかいろんな大会を出たこともあるんですけど、
はい、
オーディション初めてで、オーディションのルールみたいな全然知らなくて、
ルール、はい、
ルールがあったから4、5人なんかバーって、じゃあ何番さん何番さん何番さん来てくださいって言って、で、なんか椅子が置いてあるんですね、で、
うん、
椅子そのまま座ってたらしいんですよ、なんか、
うんう
ん、なんかこれでなんか言われて、なんか言って元気な声で挨拶してみんな座るみたいな、
うんうんうんうん、
なんだとか思いながら、で、一人ずつ立ち上がって、なんかこう何番何だかのどこどこの所属誰々ですみたいな、
うんうん、
なんでオーディションを応募したかとかそういうのを言うんですね、
はい、
いや、大きな声で、
はい、
で、なんかそういろんな、なんかオーディション慣れされてる方ばっかりなので、
うんうん、
なんかでも気遅れちゃって、でそこになんか一発かまってもよかったんですね、ちょっと面白いやつを、
うんうん、
もう全然もう本当にもう意気消沈しちゃって、なんか楽しさでやりますみたいな感じになっちゃって、借りてきた、なんかもう猫だからやりますって言って、そこでなんかもう場を荒らせばよかったのに、普通にシャッてシャッて終わって終わりですなって落ちちゃっただからね、オーディションってすごいもう帰りもね、反応は分かるじゃないですか、
そうですね、
簡単な、
うんうんうん、
で、監督一 問ありますかとか言ったらこう、ね、興味ある人とかに質問するわけですよ、
うん、しますね
しますよね。私だけは特に大丈夫です。
へこむね帰りがけ。
ボンショボンとして帰ったって人はオーディションってすごいなっていう、ね、私も洗礼を受けたことがあります。
ね、そうなんですよ。学校の先生とかはもう常にオーディションじゃないですけど、そのね、検定とかもあるから、
あ、
そう、そういうのもね、一人一人言ったりとかするけど、まさに本当に質問ない人はもう、あ、大丈夫ですみたいな言いますね。
言う本なん
だ。言う言う言う。で、すごいちょっとなんかすごいあんまり上手じゃないんだけど、ちょっと興味があるからちょっと聞いてみたくなる人とかはやっぱり声かけたりとかはするから、
やっぱりなんかこう会場を荒らすぐらいの、まあ、あの、なんですか、その法に触れない程度のね、なんかこう荒らすって何て言うんだろう、ね、こう
記憶にね残るぐらい、
そうそうそう、そういうのやんなきゃダメなんですね、やっぱり
ね。ね、何人も何人もね、みんなも見てるので、ね、ぜひオーディションを受ける人は私たちのこの失敗談を、ね、あの私もね、モデルオーディションなのに自分じゃないあれで応募しちゃってるっていうね、
髪の毛2倍のね、
髪の毛2倍の変身した写真とかで作ったりとかしてるので、あの、ぜひともオーディションを受ける際は、あの、はい、そのコンセプトに合って記憶に残る、
はい、はい、いい会談は今日は
ものに、あの、ね、自分を置き換えていただいてチャレンジしてほしいなと思います。
はい、ねえ、もう奈々さんも今回はうずうだったかもしれませんけど、またね、次回、
いやいやいや、もう大丈夫です。やらんのか、もうお腹いっぱいです。はい。
やらんのか
みんなに言われるんですけど、いやいや、あの、はい、もうお腹いっぱいです。やっぱりあの、影っていうかね、やっぱりあの、今までヘアメイクとかをやってるので、影で応援する側の方がいいなと思って。
なるほどね。じゃあそういうふうに教わってるじゃないけども。はい、
そうですね。
また違った面で、こう。協力していくっていう感じなんですね。
そうですね。で、こういうことがあったよっていうのを踏まえながら、その後のね、あの、その頃もし何かにつまずいてた時は、あの、こういうふうに励ましてあげれるかなと思います。
うん、なるほど。
うん。
ありがとう。さすがだよ、奈々さんは。あら、そうですね。いやー、すごいですね。よいしょ。ちなみにですね、
はい、
ちょっとね、
はい、
私第6回って言いましたけどね、
はい、
第7回放送でしたね。
はい、今日は7の7です。はい、
はい、7の7でございます。7ででございます。
はい、
はい、ありがとうございました。もういい、今日は勉強になったんじゃないでしょうかね。
いい勉強になって。
それではですね、もう、
はい、
我々の毎回待ち望んでいるこのコーナーです。辻田さんのジャッジコーナー。
いや、急に
急に振る。
今回の私たちの、
はい、
ジャッジをお願いしたいと思います。
辻田様、
様になったよ。
長い長文
お、まるまるまるまる
まるまる
まるまる2個も、え、見えた
見えた、ありがとうございます。嬉しいです。じゃあね、
何でも嬉しいじゃん、
ね、嬉しい、
何でも嬉しいじゃん、毎回
嬉しいじゃん。
どうする、今度罰来たら、
うん、頑張る。
頑張るんだ。
頑張るよ。
頑張るんだ。罰来ても、罰来たーとか言いそうじゃない。
それだね、どうしようか。それそれ。ね、ポジティブな感じでいきたいと思いますが、じゃあ奈々さん、エンディングクロージングの方よろしくお願いします。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆様からのお便りを募集しております。
練馬区のおすすめのお店や頑張っている人、紹介したいスポット ットやイベントなどなど皆様のお便りをお待ちしております。
はい、また学校の先生相談室のお便りもお待ちしています。もちろん私たちへの質問や番組の感想もお待ちしております。
お便りは練馬っ子クラブ専用のお便り投稿フォームまたはメールアドレス練馬っ子アットマークピフリネットドット .com 練馬っ子アットマークピフリネットドット .com までお願いいたします。
はい、ピフリネット公式ツイッターはアットマークピフリネット公式フェイスブックはフェイスブックドット com スラッシュピフリネットですのでそちらもぜひチェックしてみてください。
練馬っ子クラブお相手は
北条奈々と
白戸エロ姫がインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしました。次回の放送はは
い、次回は12月13日になります。
はい、それではせーの、
お楽しみに。